皆さんこんにちは、このセッションでブレイクアウトセッション8セッション目だと思います。昨日4セッション、今日の朝2セッション、そして、昼の2つ目ですね。でレコードのブレイクアウトセッション、このセッションとあと2セッション、残り3セッションしかありません。ですので、皆さんもうちょっとなので、いろいろなセッション見て、勉強していってもらいたいなと思います。私、日本マイクロソフトでエヴァンジェリストをやっております田中と申します。でここにも書いてありますが、本セッションは撮影 OK です。他の周りの方の迷惑にならないように撮影していただいて構いません。ただ録画と録音は後日こちらの動画公開しますので、そちらの方をご覧いただきたいと思います。それでは今日のセッションですが、どういう内容で話をするかというと、クラウドという話と、それから UWP という話をしたときに、割とクラウドというと Azure メインで話されることが多いんですね。で今回も後半半分はちょっと Azure の話をするんですが、そのクラウドとの連携というところで、 UWP、 ユニバーサルインゾプラットフォームのアプリというところを中心に話を進めていきたいと思います。ですので、例えば Azure を使うときにいろいろ面倒なこととか、手続きとかあるかもしれませんが、そういう観点ではなく、今まで例えば皆さんが作ってこられた UWP アプリ、これから作っていく UWP アプリ、それにいかにして簡単にこのクラウドのパワーというのを追加するかという観点で見ていきます。で事前にちょっと公開していたスライドからちょっと内容を絞りまして、今回大きく3つのテーマで話をします。1つはデバイス間の連携です。これクラウドを使ってどういうふうにそのデバイス間で連携していくかという話をします。で右側に行きまして、今度はアプリの利用状態というものを、実はクラウドを使ってその統計データ、それからリアルタイムのモニタリングというのをということをできるようになります。その話をしていきたいと思います。でこれらを支えるテクノロジーとしてどういうものがあるかというと、まずデバイス間連携、ローミングと呼ばれるもの、それからプロテクトローマと呼ばれるものがあります。このプロジェクトローマと呼ばれるものは、多分初めて聞いた方も多いかと思いますが、ちょうど2ヶ月ぐらい前に行われたアメリカでビルドというイベントが行われました。でそこで初めて発表されたもので、デバイス間の連携を強く進めるテクノロジーになっております。で後半は Azure モバイルエンゲージメントという話をしだします。では最初にデバイス間の情報の共有というところで、ローミングについて話をいたします。ローミングというものはどういうものなのか。 Windows でのデバイスいろいろあります。このいろいろあるデバイス、このいろいろあるっていうのも、例えば皆さんもデバイス一つだけではなくて2つ3つ、特に仕事で使っているものとプライベートで使っているものと含めるとかなり多いと思います。でその中で Windows のデバイス、もちろん Android や iOS もあると思いますが、 Windows のデバイスであれば、実はデータを一旦クラウド上に置いて、それを他のもので参照するということができるんですね。でこの仕組みをローミングというふうに呼んでいます。でどういう時に使うかといいますと、例えば会社で何かアプリを使って、 UWP のアプリを使って本を読んでいる、そして家に帰って同じアプリを立ち上げると、その読んでる途中のページですね、読んでる途中のページというものがローミングされてクラウド上に行って、家に帰って同じアプリを開くと、そのデータがクラウド上から降ってきて、実は同じページから読み始めることができる、そのような使い方をします。つまり、開発者の立場にとってみると、ユーザーの人がどういうふうに何を使っているか、でそれがその状態がどういう状態か、でその終わった状態のものを今度は別のデバイスで見たときに、その状態から復帰できるようになるという、テクノロジーになります。ではちょっと UWP アプリ の、そのアプリとデータの関係を簡単に見ていきたいと思います。実は UWP アプリはアプリごとにそれぞれ、そのアプリのデータを保存しておくストレージ、このハードディスクや SSD の中のストレージというエリアがあります。大きく4つありまして、ローカル、ローカルキャッシュ、ローミング、テンプとありますが、この中のローミングですね、ローミングのフォルダーというものが専用にありまして、ローミングフォルダーに値をコピーすれば、それを OS 側が自動的にクラウドに持っていくという仕組みになっています。でこの中で例えばローミングフォルダーに何かデータを入れます。データを入れるとデータがそのままクラウド上に行きます。 データがクラウドに行く、そのプロセスというものはアプリ側ではなく OS 側が管理します。つまり Windows 側がそのローミングのデータがあるなというふうに思ったら、そのローミングデータをそのクラウドに持ってきます。じゃあそのクラウドっていうのは一体どこなのか。皆さん Windows 10に入るときにマイクロソフトアカウントを登録されて入ると思います。で特にWindows Store からアプリをダウンロードして UWP アプリを使うときにはマイクロソフトアカウントが必要です。そのマイクロソフトアカウントを使うんですね。でマイクロソフトアカウントに紐づいたクラウド、まあ、いわゆるワンドライブの一部みたいな形でデータをそこに保存して、それを他のデバイスでそのアプリを立ち上げたときにそれぞれがデバイスごとにローミングフォルダーに降ってくる。でアプリ側としてはこのローミングフォルダー、降ってきたローミングフォルダーの中を見て、それでもしデータが更新されていれば自分のアプリのデータをそのローミングフォルダーのデータで上書きするというような流れになります。ではちょっと簡単なデモを、お見せしたいと思います。今ローミング用のものとしてすっごく簡単なものなんですけど、この中に書いた文字をローミングフォルダーに入れて、それでそれを別のアプリケーションで、アプリケーション別のデバイスで見るということをやっていきます。でここにちょっと Windows Phone がありますので、 Windows Phone をあれちょっと一旦閉じまして、よいしょ、出力アプリがちょっと調子が悪いので、あれなんだろう、ちょっと一旦出力アプリを落としますね。タスクマネージャーで画面出力アプリ、これをちょっと一旦落としまして、先ほどちょっと立ち上げてたんですけど、その間に変になったっぽいですね。でもう一回起動します。あ、来ました来ました。であとはこちらのモバイルの方で、すみません Windows Phone がちょっと再起動かかってしまったので、まずはこちらのデスクトップの方のアプリでちょっとデータ入れてみたいと思います。ここでデコードというふうに入力をしていきます。でここでローミングを選んで保存を押します。でそうしたことによって今のデータというものがそのローミングの場所に保存されます。そして、このローミングフォルダーですね、ローミングフォルダーの内容がクラウドに行くのは Windows 10任せなのですぐに行くとは限りません。もしかしたらしばらく行かないかもしれないですし、ちょっと時間がかかることもあるかもしれないです。あ、ちょっと Windows Phone が立ち上がらなくなってしまったので、ちょっと Windows Phone が立ち上がるまでにもう一つちょっと説明をしたいと思います。今ローミング、の中に、あ、来ました来ました、よいしょ、でこちらの方で同じアプリがあるので同じアプリを立ち上げると、おー、まだ来てないですね。ちょっと時間次第で来ないこともあるので、ちょっと一旦立ちまして、例えばここでこんにちはとかと入れてローミングで保存をしておきましょう。でちょっと時間を置いておきます。でもう一つ、そのローミングというのはアプリのフォルダーの中にあると言いましたが、どこにあるかと言いますと、今 PC の中のユーザーの中の自分のユーザーの下にアップデータという隠しフォルダーがあります。アップデータの下のローカルの下にパッケージというところがありまして、そこに UWP や Windows Store アプリのフォルダーがあります。で一番最後にインストールしたのがこのアプリケーションなので、 違いますね。時間的に多分これですね。これを開くとこの中にこのようなローミングステートとかあります。で、今ローミングフォルダの方にデータを入れたと言いますが、データの入れ方って大きく2種類あって、一つはデータそのものを入れる方法で、もう一つはフォルダ、ファイルというものを入れる方法があります。で、今はそのデータというものを入れたので、今度はファイルを入れる方法で見てみたいと思います。ちょっと戻しまして、でこのローミングステート、今は何も入っていません。この中何も入っていませんが、ここでこのプラスマークを押すとローミングフォルダの中にファイルが再生されます。こういう形でローミングフォルダの中に生成されるんですね。で、ではどういう仕組みで生成しているかといいますと、スライドに戻りまして、でここにアプリケーションデータコンテナというものがありますが、これを使ってセッティングというものをやっています。で、今こちらのアプリケーションのソースコードを見ますと、このような形で、今アプリケーションカレンドローミングセッティング、これは今のトクルボタン1というのは、先ほどのローミングボタンが押されたときにはローミングを設定して、そうでないときにはローカルセッティング、これは普通にそのローカルの部分を、ローカルの部分にデータを入れるのですが、そちらを選びます。そしてその中にこのバリューですね、バリューとしてここは任意の文字列を入れることができます。で、任意の文字列を入れて、その中にこのオブジェクト、これはストリングでもイント型でも何でもいいですを放り込むと、そのデータというものをそのアプリが使う、またはローミングすることができるようになります。で、ちなみにここで何でもいいと言いましたが、ここでハイプライオリティという文字を入れると、それは優先度が高くローミングされます。ではそろそろ電話の方を戻ってきて、うまくいってるかな、レコードローミングと今度立ち上げると、このような形でこんにちはという文字がローミングされてきたのが分かります。このような形でデバイス間をそのローミングという方法でやり取りする方法というものがございます。で、今でもではこのローミングセッティングというものを使いましたが、このローミングフォルダーというものを使ったら、そのファイルそのものも共有することができるようになります。ただ一点注意が必要で、ローミングというものは割と簡単に使えるんですが、 Windows 側がそのデータをクラウドに持っていくというところで、必ずしも必ずデータが行くわけではないということがあります。あくまでもベストエフォートで、ユーザーがそのユーザーの利便性というものを考えて使うような形でお願いいたします。で、特にユーザーは何も意識をしなくていいので、例えばデバイス A で使っていたものをデバイス B で見たときに、あれ同じとこから始まっているという形で、そのユーザーがその作業を継続することができます。で、ローミングそのものはこの Windows の仕組みに入ってますので、追加費用はなしで構いません。で、あとは、あくまでも例えばユーザーが仕掛かっている動作に関して情報をやり取りするので、大量のデータ、例えばでっかいファイルを置くというのは向いてないですね。で、大きなファイルとか、あとは圧縮ファイルみたいなものを入れると、それはローミングとして無視されます。ですので、このローミングはちょっと手軽なので、ちょっと試してみてもらいたいと思います。で、このローミングをさらに進めたものが、このプロジェクトローマというものですね。で、プロジェクトローマはデバイス間の連携なんですけど、どういうものかというと、今度は近接通信クラウドを使って同じマイクロソフトアカウントに紐づいたデバイス間で、今度は確実に、先ほどはベストエフォートだったんですけど、確実に、そのデータのやり取りをできるというものになります。で、イメージ的には XBOX のスマートグラスというものがあって、それはどういうものかといいますと、 XBOX の、筐体があって、 XBOX を、何かの家のテレビに映しておきます。そして手元の Windows フォンでそれを操作できるという機能があったんですね。つまり 確実に連携できるということはどういうことかというと、例えば手元に Windows Phone がある、手元にタブレットがある、そして別の PC で大画面に映している、その大画面に映しているものを手元のデバイスで操作できる、そういうものになります。実際にこれまだ開発中のテクノロジーでして、今 Windows でこれが動くものがないので、ちょっとでもビデオでご覧いただきたいと思います。まずこのタツノオトシゴのマークのアプリを起動すると、これパワーポイントみたいなものを表示するアプリなんですね。今 Windows Phone の方で動いています。で Windows Phone の方で、そのどのスライドを開くかを決めて、で上の方にデバイスアベイラブルというところがあります。もう少し経つとそこを選ぶので、ここですね、ちょっと大きくします。でここで何が出るかというと、このプロテクトローマを使って通信できる端末の一覧というのがここに出てきます。でこの端末を選んだものに対して、この今の Windows Phone から、で動かしたアプリからその端末に情報を送ります。で今はこの裏側で動いているデスクトップの方にその情報を送ります。そうすると何が起きるかというと、まず今 Windows Phone で動いているアプリと同じアプリが動くんですね。じゃあちょっとビデオを進めていきましょう。こういう形で Windows Phone の操作だけでデスクトップの方のアプリが動いていきます。でデスクトップのアプリはデスクトップのアプリで、独立して動いているので、例えばページを一つ進めるというようなことも当然できますし、他のスライドに変更するということもできます。でここでプロジェクトルームのすごいところが、またもう一回 Windows Phone の方に戻ります。で Windows Phone の方に戻って、ちょっとここがちょっと早いのでもう一回ちょっと戻しますね。よいしょ。でよくよく見るとちょっと見づらいですけど、下の方に、プレイとかフォワードとかっていう文字があります。でもうちょっと進めると、今度は Windows Phone のアプリに戻ってフォワードボタンを押すんですね。でここで今 Windows Phone の右下のフォワードボタン、ちょっと一瞬チカッとなるので見てください。で Windows Phone のボタンのフォワードボタンをパッと押すと、実はデスクトップの方のページが切り替わるんですね。でフルテクトローマを使えばこのようなことができるようになります。でどのようなアーキテクチャかといいますと、まずはデバイス、マイクロソフトアカウントで登録しますので、同じマイクロソフトアカウントに紐付いたデバイス、または近接通信でそのデバイスを見つけていきます。そして、もし近くにあれば近接通信で接続して、近くになければクラウドを経由してつなげます。ですので例えば家に、あ、じゃあ会社にいて、会社の PC から家の PC のアプリを操作するということも実はできるようになるんですね。で、つながったらそれをメッセージとしてやり取りするということになります。で、今ちょっと Windows でまだ開発中のもので動かないと言いましたが、実は特別に SDK のサンプル、まだ公開していないものをもらってきたので、そちらの方をちょっとご覧いただきたいと思います。これも、ちゃんと動くわけではないんですけど、PC がこちらの PC ですね。少々お待ちください。でちょっとビルドがちょっと違うだけで動いたり動かなかったりするので、こちらの方 SDK のサンプルちょっと動かしてみます。まだちょっと公開されていないのでダウンロードはできないのですが、ここで All のボタンを押すと Search for Device というものが出てきます。で Search for Device を選択すると、下の方でデバイスを探して、今 Found for Device というのが出てきます。 ちらですね。でセレクトデバイスというのがあって、でここでいくつかデバイスが出てきます。でここで出てくるデバイスは今のプロジェクトローマが使えるデバイスしか出てきません。つまり例えばノベンバーアップデート、 Windows 10のノベンバーアップデートバージョン1511というようなものが入っているものはこの中に出てきません。例えば私が持っているデバイス、私のマイクロソフトアカウントで管理しているデバイスいくつかあるんですが、例えばここに書いてある Windows Phone、 これはバージョン10586なので出てきませんし、その下のルミア1320これも出てきません。ただその下にあるルミア830ですね、先ほどデモで使ったもの、これはもうバージョン14342が入っているのでこれは出てきますという形で見つけていきます。ではちょっとソースコードの方を見ていって、どういうふうに探すかというと、ここにリモートウォッチャーというものがあります。このリモートウォッチャーというものは下の方にフィールドとして、リモートシステムウォッチャーというのがありますが、このリモートシステムウォッチャーというものが今開発中の Windows に入っているんですね。でそれを使って、デバイスを探しに行きます。でデバイスを探しに行った後は何をやるかというと、もしデバイスが見つかったらこれですね、もし、デバイスが見つかってその選択したデバイスに対してこのリモートラウンジャーの、ラウンジ URI Async というものがあります。つまりここで立ち上げるアプリケーションの情報を渡して、渡すことによってその対象となるデバイスでそのアプリケーションがフッと立ち上がることになります。同じようにメッセージを送ることもできます。ただまだ、Windows への実装も、途中のような途中のようで、今のアプリケーションですね、 Windows SDK、 ここで With Filters があって、で例えばここで、近接通信によるものかクラウドによるものかというふうにデバイスを分けることもできますし、あと例えばデバイスタイプでデスクトップだけを選ぶということもできます。で例えばこのデスクトップだけを選んでサーチフォーデバイスをすると、実は下の方にまだこのメソッドはオペレーションは実装されていませんというふうに出ます。なので Windows でまだまだ開発中なのでまだこの機能は実装されていないんですが、おそらく近い将来にこの機能実装されます。スライドに戻りまして、でこのプロジェクトローマなんですけど、実は UWP のみならぬ Android や iOS の SDK も提供する予定になっています。ですので今お見せしたものは Windows モバイルから Windows のデスクトップ PC 上のアプリを起動するということなんですけど、それが Android や iOS も絡めてできるようになりますという形で開発は進んでおります。ただこれに関してはちょっと OS のアップデートをお待ちいただきたいなと思います。では次に UWP にクラウドの機能、まあ、クラウドのパワーというものを簡単に実装できるものとして、ユーザーがそのアプリをどういうふうに使っているか、それの追跡機能というものをちょっと説明いたします。で今回説明するのはモバイルエンゲージメント、 Azure のモバイルエンゲージメントというものなんですけど、どういうことができるかといいますと、例えばアプリケーションがどのように使われているかという統計データを取る、それからリアルタイムに例えばどの機能がユーザーに使われているかというのを見ることもできます。クラッシュ状態とかも見ることができます。でユーザーへのリードというものはユーザーに対してプッシュ通知を送ることもできますし、最後にセグメント分けって書いてありますけど、例えばアプリケーションの中で特定の機能だけを使っている人に対してプッシュ通知を送るということもできます。でこのように、Azure モバイルエンゲージメントのポータルサイトというのがあって、それぞれメニューがあったりします。で今日は実際に皆さんにちょっとお試しいただきたいというところで、デモアプリを用意しました。でデモアプリ本当は Windows Store に載せたかったんですけど、ちょっと何回か落ちてしまってちょっと挫折したので、直接アプリケーションとインストールしていただきたいなと思います。 で、インストールの前に皆さんもしお手元に Windows Phone または Windows のノート PC、まあ、デスクトップ PC に持たれている方はいないと思いますが、もしあればまずは設定を使って開発者モードに変更していただくことによって今のこれから紹介するアプリケーションというものをダウンロードできます。ではどこからダウンロードするかというとここですね、ちょっと拡大鏡が邪魔なので、で左側は PC 版、右側は Windows Phone 版です。で左側、まあ、ちょっと UWP なんですけどあえて分けたのはなぜかというと、この会場内のネットワーク環境がちょっと非常に悪いのでなるべくちょっとファイルサイズを少なくしたいと思って、ちょっと X86 版とそれから ARM 版にちょっと分けてアプリパッケージを作りました。まあ、ソースコードは全く同じです。でこちらの方で、ダウンロードしていただいて、ダウンロードしたものをどうやってインストールするかというと、まず PC の方はこれ圧縮ファイルで入っています。圧縮ファイルちょっと回答していただいて、でその中にある拡張値が PS1、 あのパワーシェルのファイルがありますのでそれを右クリックしてパワーシェルで実行、そしてメッセージに従ってインストールすることができます。ただ皆さん見ていると、Windows Phone の方の方が多いので Windows Phone の方はファイルをダウンロードして、ダウンロードしたものをエクスプローラーで開きます。エクスプローラーは多分全てのアプリを見ると出てくると思いますの で、 で全てのアプリの多分ダウンロードフォルダに入っていると思います。でダウンロードフォルダに入っているちょっとファイル名が本当に、テストっぽくって申し訳ないですが app7 アンダースコアのモバイルエンジなんたらかんたらというものを、見つけてそれをタップします。タップしてしばらくすると、下の方のインストールしますかというメッセージが出ますので、これでインストールを選んでいただくとインストールできます。であとは、今 QR コード出したんですけど、AKMS、よくある、マイクロソフトの短縮 URL の後にこの、選手番号ですね CLT010 ハイフンないです CLT010 だと PC 版、最後に M をつけるとモバイル版をインストールできます。でそれでは実際にデモの方を見ていきたいと思います。今のアプリケーションどういうものができたかといいますと、こちらのアプリケーションですね、単純にボタンを配列しただけのアプリケーションで、そのちょっと単純すぎて、うまく、その審査に受からなかったとは思いますが、でまずアプリケーションをこうやって起動します。でアプリケーションを起動して同時にモバイルエンゲージメントのサイトを開いていきます。ちょうど今もうすでに開いているの で、 でここでモニターの部分を見るんですね。モニターを見ると、あ、来ました来ました。もう一回紐づいている部分を見て、モニターを見て、で今のジョブというところの名前別というのを見ます。すでにもう試されている方いると思いますが、例えばちょっと今ちょっと作業、やめてちょっと一旦押さえておいてください。でここで例えば緑をパッと押すとちょっと一瞬間が空いて、今何か押されているかというものがこれで出てくるんですね。で皆さんがどんどんどんどん押していくと、こういう形で、今どれが選択されているかというのをリアルタイムに見ることができます。でアプリがちょっと審査に落ちた原因の一個として、これクラッシュ機能というのをつけてたんですね。でクラッシュ機能をつけていたので、まあ、それで落ちたというのもあるんですけど、でクラッシュ機能をちょっと隠しコマンドにしています。今何も選択されてない状態で青、オレンジ、青、青と押すと下にクラッシュボタンが出てきます。でクラッシュボタンを押すとアプリクラッシュします。ちょっと今押してみたいと思います。このアプリがクラッシュするとクラッシュしたもの、クラッシュの状態も見ることができるんですね。アプリのクラッシュで、 詳細を見ると、このようにアフリカはどういう理由で暮らしして、その中で例えばデバイスだったりプラットフォーム、そういうものも見えるようになっております。ですのでアプリの暮らし主治医にはこのようなデータも集まりますし、あとジョブというものを設定してデータを集めることもできます。ではちょっと中ソースコードの方を見てみたいと思います。ソースコードの何をやってるかというと、非常に単純でボタン1が押されたとき、ボタン1にチェックが入ったときにはスタートジョブグリーンというものを選択しています。そしてボタンの解除、ボタンが解除されたときには今度エンドジョブというものをやっています。つまり皆さんが作られているアプリケーションの中にスタートジョブエンドジョブというものを仕込むことによって、今そのジョブ、何かの機能を使われているか使われていないかというのを見ることができます。で当然ながらそれはリアルタイムにも見ることができますが、後ほど、集計結果として見ることもできます。それによって、アプリケーションの中でどの機能が使われているのか、どの機能が使われていないのかというのを見ることができます。ではちょっとスライドに戻っていきます。でアプリケーションとそれから、Azure のモバイルエンゲージメントをつなげる、それはそんなに難しくはないです。どうやるかというと、まずはモバイルエンゲージメントの SDK がありますので、それをプロジェクトの中に入れていきます。でもう一つ、実は UWP に特化したものがまだできていないので、 Windows 8.1 のソースコードというかリソースというものを全部引っ張ってきます。でちょっと実際にやってみたいと思います。で、どのくらい手間が簡単かといいますと、まずはビジュアルスタジオを立ち上げて、でアプリケーション1個作ります。このアプリケーションは、今は簡単なアプリケーションを作りますが、当然ながら皆様が作っている今のアプリ、いや今作られているアプリケーションや、すでに出荷しているアプリケーションにも使うことができます。でこのアプリケーション作ったら、まずはそのモバイルエンゲージメントの機能を追加していきます。ちょっとビジュアルスタジオ起動に時間がかかっているようですね。さすがに今回のレコードはちょっとインサイダービルド、Windows のインサイダービルドというものを使っているので、ちょっと不安定な感じはしています。で、ここでファイルの新規作成プロジェクトを選びまして、で、プロジェクトができたら、まずそこにモバイルエンゲージメントの SDK を追加します。今、アプリケーションのひな型が生成されているので、でこの参照の部分ですね、参照の部分で右クリックをしてモバイルエンゲージメントというものを探していきます。ちょっといつもよりも時間がかかっているようですが、で参照を右クリックして参照の追加、参照の追加じゃないですね、右クリックしてヌゲットパッケージの管理で、ここで参照をクリックして、ここにモバイルエンゲージメントというふうに入れていきます。そうするとここにモバイルエンゲージメント、今最新のバージョンが 3.4 になっています。でこれをインストールします。でもう一つポイントがあって、これだけではまだダメなので、あらかじめ用意しているフォルダの中にこういうものがあるんですが、このユーザーの下のドットヌゲットの下にパッケージというものがあって、その下にすでにこの Azure モバイルエンゲージメントというのが入っているはずです。でその中の 3.40 バージョンですね、バージョンの下のコンテントの下に Win81 というものがあります。で他には何かと言います、何があるかと言いますと、 Windows の 8.0 や Windows Phone があったりします。でここでは Windows 81を選んで、でその中のリソースというものがあります。このリソースをドラッグしていってこのプロジェクトに追加します。ただ実は今1回ドラッグしたんですけど、1回ドラッグだけではビジュアルスタジオ言うこと聞いてくれないんですよ。でよくよく見るとリソースフォルダは新たにできたものの、リソースフォルダの中ってソリューションエクスプローラー上何もない状態なんですね。なので一旦追加したんですけど、これ右クリックしてプロジェクトから除外を選びます。そしてもう一回再度リソーシーズをドラッグすると、今度あら不思議で、すでに含まれていますとあるので、すべての項目置き換えますを、はいを入れていきます。でこれでモバイルエンゲージメントの機能というものを追加することができました。で今度はリソースの下を見ますと、リソースの下にファイルがいくつも入っている状態になっております。でまず第1段階として、でこのように UWP アプリにモバイルエンゲージメントの SDK を追加します。じゃあ次に何をするかというと、 SDK を追加だけだとモバイルエンゲージメントの、モバイルエンゲージ側とアプリ側の紐付けというものができません。でそれは、その紐付けというものを、この接続文字列というものがありますので、それをコピーしていきます。で接続文字列どこにあるかといいますと、一旦モバイルエンゲージメントの方に行きまして、Azure のポータルでモバイルエンゲージメントを選択して作っていくと、ここにコネクションというものがあるんですね。でこのコネクションというところを選択すると、コネクションストリングというものがありますので、これをコピーして、それをビジュアルスタジオ側のリソースの真下にあるエンゲージメントコンフィグレーション .xml というものがあります。ここにコネクションストリングというところがありますので、ここに貼り付けます。でこれを貼り付けることによって、 Azure のモバイルエンゲージメントと手元の UWP アプリ、これが紐づきました。あとは UWP アプリを少し変更するだけでモバイルエンゲージメントの機能というものを使えるようになります。ではどういうふうにするかというと、まずはモバイルエンゲージメントの部分の初期化というものがあります。でこれは、エンゲージメントエージェントというものがありますので、エンゲージメントエージェントとエンゲージメントリーチ、エージェントというものはそのアプリの中のいろいろな動きを、取るもので、リーチというものはプッシュ通信をするものになります。ですのでもし、プッシュ通信とかしないものであればリーチはなくても構いません。でこちらの方を、app.xml.c#、または vb の方に、実装していきます。でこれはこのメソッドを実装して、オンランチとオンアクティベートから、呼んでいきます。あとは、各ページに、今こちらのメインページザムルしかないのですが、メインページザムル .cs というファイルを開きますと、通常はこのメインページというものはこのページを継承したものになってるんですね。これをエンゲージメントページに変更します。で当然ながら、まだユージングとか追加していないので、左側でこのユージングマイクロソフトアチュールエンゲージメントを追加します。で例えばいろいろなページがあるものであれば、そのページに対してこれらを実装していくと、そのページの遷移というものを自動的に取ることができます。ただこちらの C シャープのファイル、または VB のファイルだけではなく、このメインページザムルの方にも少し実装が必要です。それはどういうものかというと、こちらですね、ザムルページのページの部分をこのモバイルエンゲージメントの方に変更して、あとはユージングアジュールエンゲージメントというものを追加します。 こちらの方は、ソースコードこちらから引っ張ってくるとお手軽なので、こちらの方をそのままコピーして、これをコピーして貼り付けます。このページの部分をちょっと選択して貼り付けると。で、作業としては各いろいろなページ部分、ページ部分のページというものをエンゲージメントページから継承するようにするというところと、こちらのザムルですね、ザムルもページになっていますので、それをエンゲージメントページに変更して U リンクを追加する。で、基本はこれだけで Azure モバイルエンゲージメントを使うことができます。ではちょっとポータルの方に行ってみましょう。で、ポータルの方でまずこのアナリティクスのところ、これはまずそのユーザーの数、こちらの方はまだ、ちょっとタイムラグがあるので、左上の方にちょっと見づらいですけど、何時のデータかというのがあります。これユニバーサルタイムで出ているので、今だいたい朝の9時ぐらいの情報がこちらに出てきています。ですので、また明日とか見ると一気にガッと増えていると思います。で、このユーザーの例えばセッションの部分を見たり、あとは面白いのはこのユーザーパスですね。まあ、今回非常に単純なアプリなんですけど、ユーザーがどういうふうにページ遷移をしていたかというものをこちらの方で一目で分かるようになります。例えば4ページぐらいあるアプリだと、ページ A からページ B に何人ぐらい移動したか、ページ A からページ C に何人ぐらい移動したかという統計データを見ることができます。あとはイベントジョブ、それはそれぞれアプリケーションの中に仕込んでいたものを見ることができます。このような形でどういうジョブが多かったかというのを見ることができます。ではちょっとスライドの方に戻りまして、いや、何ができるのかというところで、まずはアクティビティというものを設定できます。これはスタートアクティビティというところでアクティビティを走らせるだけです。一応エントアクティビティというのもあるんですけど、それは別になくても構いません。で、次にジョブですね。ジョブは先ほどお見せしたようにアプリケーションの中でここからここまでというふうに、仕込むことによって、今ユーザーがどういうジョブをやっているかを見ることができます。あとイベントはこのように発生させるもので、エラーも発生させるもの、これもイベント、エラー、ジョブというものは取りたい情報に応じて使い分けていただければ大丈夫です。あとはクラッシュの情報、まあ、先ほどあえてクラッシュさせてクラッシュの情報を取ったりもしたんですけど、クラッシュの情報やあとデバイス ID というものも取得できます。ではモバイルエンゲージメント、もう一つプッシュの機能がありますので、そちらの方をちょっと見ていきたいと思います。PC を切り替えまして、で、こちらの Windows フォンの方にも同じアプリケーションを入れているので、とりあえず立ち上げておいて、 Windows フォンそのものを立ち上げます。で、こちらの方モバイルエンゲージメントのポータルでプッシュを作成していきます。で、このリーチの部分ですね、リーチの部分をクリックしまして、アナウンスというところがあります。で、アナウンスの新しいアナウンスを追加します。で、ここでは非常に単純なものをやりたいと思うので、例えば名前としてデコード CLT010 で、ユーザーは随時に送るということで、タイトルで、デコード にようこそ。でメッセージとして、モバイルエンゲージメント使ってみてくださいというふうに入れておきます。で今は、単純なテキスト、この通知のみというところで設定します。でこれで対象ユーザーを選んで、でそこで作成ですね、作成をしてこの右側にあるライセンス認証、これを選んでこのボタンを押すとちょっと経って、プッシュ通知が表示されます。でこの Windows のデスクトップの場合は右下からシュッと出てきますし、トーストがで電話の場合は上から、通知が降ってきます。でこれをポッと押します。で皆さんアプリをインストールした方も通知が降ってくると思います。今処理中になっているので、そろそろ、ネットワークの環境がよろしくないからか、本当はもう来てもいい頃なんですけど、ちょっと来ないですね。まあ、でもそれはこのうちそのうち来ると思うので、このセグメントの話というものをちょっとしていきたいと思います。で今は、セグメント関係なしに皆さんに送ったんですけど、それをセグメントというものを、限定して送ることもできます。例えばここで、新規セグメントを選びまして、でここでセグメントの名前でコードというふうに入れて作成します。で、あ、今ちょうど電話の方には通知が来ましたね。で皆さんの中でももう通知が来ている人が何人かいらっしゃるかと思います。で作成する基準のタイプですね、これは例えばイベントに関するものかジョブに関するものか、で先ほどジョブに対するデモを見せたので、今回ジョブで作ってみたいと思います。ジョブを選ぶと、まあ、名前を入れて、でここで名前というものはこうジョブの名前を選ぶことができるんですね。例えばここでグリーンを選びます。じゃあグリーンのジョブに対して何をするか、よいしょ、グリーンのジョブに対して次を押して、まあ、これ種類は、例えばこの期間を選べれるんですけど、例えば先週なのか先月なのかというのも選びます。でここはヌルでいきます。でこれはジョブの出現回数なので、例えば何とか以上、これはアプリケーションを使い始めてから月に2回以上ブルーのジョブを選択した人、なおかつ今度は何とか以上、長さが例えば30秒、これはブルーのジョブを最低2回起動して、でしかも長さが30秒以上だった人というセグメントを設定します。であとはこれは適当な名前でいいので名前をつけて、完了をします。そうするとセグメントというものができました。でセグメント何に使うかというと、先ほどのリーチですね、リーチをするときに今全員に対してプッシュ通知を送ったのですが、実は今のセグメントされた人だけに送るということができるんですね。なので例えばアプリケーションを使っていてほぼアプリケーションが起動しない人、例えばアプリケーションを起動したときにジョブを仕込んでいればアプリケーションを起動していたかどうか分かります。あとはアプリケーションの起動時間の短い人、そういう人たちに対して もうちょっとアプリ使ってみませんか、こういう機能ありますよというような情報を送ることもできますし、それからよく使っている人、よく使っている人に対して今度は 何かしらのキャンペーンですね、ご愛用いただいているのでこういうことをやりますみたいな、そういうお知らせを送ることもできます。で、このプッシュ通知の仕組みなんですが、こちらの方はまず Windows UWP アプリですので Windows のデベロッパーセンターというところのデベロッパーポータル、開発者ポータルでアプリを登録して素材に出しています。そのデベロッパーポータルの中にプッシュ通知というところがありますので、その中の真ん中にライブサービスサイトというものがあります。でそこに行くとこのパッケージセキュリティ ID、 それからアプリケーションシークレット、この2つの情報が載っています。でこの2つをコピーして、コピーしたものを今度は Azure のモバイルエンゲージメントのサイトですね、こちらの方の設定を選んでいただくと、設定の方に Windows Push の部分があります。でここで、パッケージのセキュリティ ID、SID とアプリケーションシークレットを入力すると、これで通知とそれから UWP アプリケーションの紐付けができますので、あとはこちらのモバイルエンゲージメントのポータルで必要な人をセグメントして、そして、そのプッシュを送るということができるようになります。でちなみに今は、単純なプッシュしかやっておりませんが、このアナウンスのところを見ると、ちょっと新しいものを1個作っておきます。新しいアナウンスを作成して、ちょっとこの PC がタッチ対応でないので、ちょっと最近タッチばっかり使っているのでちょっと不慣れで、ちょっと申し訳ないですけど、例えばここでセッション内とかアクティビティ内とかあります。であとはここにタイトル、メッセージ、イメージとあって、イメージなんか送れるのっていう話もあります。あとコンテンツのタイプで、今通知のみだったんですけど、テキストのアナウンス、ウェブのアナウンスというのがあります。で実は、これはちょっと一手間かかるんですけど、 UWP アプリの方に1枚ウェブビューのレイヤーを追加するんですね。ウェブビューのレイヤーを追加すると、今度モバイルエンゲージメントからいろいろな画像を送ったり、アンケートを送ったり、データを送ることができるようになります。つまり単純な、ノーティフィケーション、通知だけではなく、それこそ例えばこういう商品どうですかみたいな形で画像を送って、それをユーザーに見せることができます。というところが、このモバイルエンゲージメントになります。では、また戻りまして、でモバイルエンゲージをまとめますと、アプリケーション、今ある UWP のアプリケーションの中でいろいろな、例えばジョブであったりイベント、そういうものを仕込むことができますので、そういうものを仕込んで、ユーザーの動向というものを細かく把握することができます。でこれは、皆さんがどういうふうに仕込むかによって、そのルートというものを決めることができます。ですので、その情報をリアルタイムに見たり、あとはまあ数時間遅れてレポートを見たりすることができます。ただモバイルエンゲージメントですね、気になるのは Azure というところで、ちょっとお金がかかるんじゃないかというところがあります。でどのぐらいお金がかかるのかといいますと、アクティブユーザー、マンスリーアクティブユーザー、つまり月ごとのアクティブユーザーが100人以下であれば、これは無料で使えます。で100人を超えたらどうなるかというと、100人を超えるとこの課金対象になるんですけど、100人を超えて課金対象になった場合は、だいたい10万人まで、マンスリーアクティブユーザーが10万人までは、1人当たり約1円で使うことができます。で当然ながら、こちらの方の UWP アプリ、普通に、このコンシューマー向けのものではなくても、例えば企業向けの UWP アプリにこういうモバイルエンゲージメントを仕込んで、例えば 会社内のトレーニングのアプリとかを作ったりします。そうするとトレーニングのアプリを受けていない人たち、トレーニングのアプリを受けていない人たちだけに対して通知を送るということもできるようになります。で、例えば会社内100人、あ、100人、1000人だとすると、まあ、1000人 ×1 円なので月大体1000円でそういう通知ができるということになります。でちなみに10万人を超えたら、今度は1人当たり 0.5 円ぐらいで、さらにその上はご相談という話にもなっております。以上で、セッションの内容は、終わりです。で今日話した内容としては、まずデバイス間の連携というところでローミング、ローミングというのは、その非常に簡単にその、クラウドのパワーを使ってデバイス同士で、途中の作業というものをの状態をやり取りできるというものになります。でもう一つ、プロジェクトローマ、これ多分、アナウンサーされていないんですけど Windows アニバーサリーアップデートに入るじゃないかと思うんですが、もし Windows に搭載されるとこのデバイス間で、お互いのデバイスをいろいろやり取りするようなそういうアプリケーションというものができるようになります。これは、かなり、使われるんじゃないかと思います。で、後半はモバイルエンゲージメント、これ Azure のモバイルエンゲージメントという形でモバイルという、言葉がついていますが、 UWP であれば、使えますので、この UWP をうまく使っ UWP でうまく使っていただければと思います。でちなみにモバイルエンゲージメントは iOS 版、Android 版の SDK もあります。特に100人以下ですともう無償で使えますので、ぜひお試しで使っていただければというふうに思います。でプッシュ通知に関してはそのセグメントというものが、はっきり区切ることができますので、特定のユーザーだけに何かを送るということができます。でそれで、アプリケーションの、いろいろな利便性というものを上げることができます。でこちらのように参考資料ありましたので、後ほど公開されるスライドで見ていただければと思います。というところで、私のセッションは以上で終わります。でこのセッションは CLT010 なので、ぜひアンケートにご協力ください。で特にこのアンケートの中で、まあ、こういうこともうちょっと聞きたかったとか、もうちょっと詳しい話が知りたいというものがあれば、いつもの自由回答欄に書いていただければありがたいです。で今後そういうような情報発信につなげていただきますので、特に不満足とか、満足でなくて不満足系につけた人はその理由を書いていただけると大変ありがたいです。というところで、こちらのセッションは終わります。であとデコードあと2セッションです。あと2セッションなので、皆さん、気を張って、参加していただくように思います。特に最終セッションは、みんな何かしらの工夫を凝らしていると思うので、最終セッションまでぜひご参加いただきますようお願いいたします。それではどうもありがとうございました。